ネヘミヤの13章です。ネヘミヤ記は私たちずっと学んできましたけども、第3次というか、一番最初、そのユダがバビロン捕囚にあって、そのバビロンに連れて行かれます。その後、そのペルシャが立って、クロス王がユダヤ人に対して、エルサレムに、またイスラエルに帰ってもいいよという勅令を出します。で、そこで一番最初に応答してきた人たちが、その第一次帰還民の人たちです。それからしばらく経って、そのエズラが神によって派遣されて、で、神殿を再建するということをします。で、それでも、そのエルサレムの城壁はまだ、その壊れたままだったんですね。で、その城壁を建て直すために、このネヘミヤが送られます。だからクロス王の帰ってもいいよっていうその勅令が出されて、まあ、90年から100年ぐらい経っているところですね。で、その城壁が全部立ち終わって、前回私たち学びましたけども、その神殿の、エルサレムの城壁のその奉献式をやったんですよ。そこで、その喜びがあってそこに、神に対する感謝があって、その常にその神に賛美してたんですよね。その声はものすごく大きくて、この12章の43節。こうして彼らはその日、数多くの生贄を捧げて喜び歌った。神が彼らを大いに喜ばせてくださったからである。女も子供も喜び歌ったので、エルサレムの喜びの声は遥か遠くまで聞こえたというふうに書いてあります。本当に喜びがあって、その感謝があって、賛美があって、遠くまで聞こえてるんですよ。神に対するその賛美がね。その日には。で、今日学ぶこの13章は、その続きに当たります。1節から、まあ1節と2節をまずお読みします。その日、民に聞こえるように、モーセの書が朗読されたが、その中に、アモン人とモアブ人は、決して神の集会に加わってはならない、と書かれているのが見つかった。それは、彼らがパンと水を持って、イスラエル人を迎えず、かえって彼らを呪うためにバラムを雇ったからである。しかし私たちの神はその呪いを祝福に変えられた。だって神への感謝と喜びがあって、そして神に対するその賛美があって、みんなが喜んでいる時にその律法の書、まあ、モーセの書ですけど、が、朗読されたというふうに書いてあります。だから当時、その彼らが持ってたその聖書、御言葉というのは、このモーセが書いたものしかなかったんですよ。おそらくモーセ5章でしょうね。で、そのまあ、私たちは新約も持っていて、このエズラ記、ネヘミヤ記とかも全部持っていて、その歴史を全部持ってるんですよ。それでなんか、選んだりするんですよ。モーセ5章はちょっと硬いとかって。でも彼らは、そのモーセが書いたそのモーセ5章と言われる、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、特にこの5つのその律法の書をずっと読んでるんですよ。毎回毎回断るごとに。だから彼らはこの御言葉を読み、よく、そしてよく学んでいたんですね。で、神が与えてくださったその恵みを味わって、それをよく見つめてたんですよ。こんなにもよくしてくださる神はどのような方なんだろうかって。このような神は私たちのその先祖たちに対してどのように何を語ったんだろうかって。もう知りたいんですよ。神のことが。だから義務感からでもなく、習慣からでもなく、律法でもないし、その誓いでもないんですよ。私はあなたの言葉を読みますみたいな。そのことを誓いますみたいな。先週先生みたいな。クリスチャン先生じゃないんですよ。先生しますって言って。クリスチャン、私はクリスチャンになりましたって。これから先、神の御言葉を読み続けますとか。毎日祈りますとかって。そういうのがクリスチャンライフじゃないんですよ。彼らのように、その神が良くしてくださったことを本当になんか味わうと、この方はどういう方なんだろうかって。この方は私に対して何をさらに願っておられて、どのように私にそのしてほしいと願っておられるんだろうかっていう、この自発的なワクワク感が、喜びや感謝や賛美が私たちを突き動かすんですよ。この人たちはまさにそうなんですよ。彼らの原動力は喜びですよ。また感謝ですよ。 それで、このモーセの書を、が朗読されていて、それを聞いて、また学んでいるんですよ。そのモーセの書の中で、この神の集会に加わってはならない人々がいるということを彼らは見つけました。おそらく新命記ですね。新命記を読んでたんですよ。新命記の、あ、開けなくていいですよ。新命記の23章。3節と4節にはこういうふうに書いてあります。アモン人とモアブ人は、主の集会に加わってはならない。その10代目の子孫さえ、決して主の集会に加わることはできない。これは、あなた方がエジプトから出てきた道中で、彼らがパンと水を持ってあなた方を迎えることをせず、アラム・ナハライムの、ベトルから、ベールの子、バラムを雇って、あなたに呪いをもたらそうとしたからである。本当は、その、出エジプトしてきたユダヤ人たちが、イスラエルの民が、この、アモン人とモアブ人の場所を通ろうとしたんですよね。で、その時に、私たち別にあなた方のその土地に入っていって、争おうとも考えてないし、あなた方と戦うということも全くありませんと。ただ、人数が人数なのに、200万人ぐらいいるわけですから、最低でも。いるので、その水と食料だけ与えてくださいって。それを奪うのではなくて、ただでもらうのではなくて、私たちあなた方から買いますからって。お金を持ってますからね、彼らは。エジプトから剥ぎ取ってるから。なので、その、水と食料をどうぞ私たちに売ってくださいって言ったんですよ。でもそしたら彼らは嫌だって言ったんですね。お前らは私たちのところを通ってはならないって。水も食料もやんないって言って。で、そればかりじゃなくて、この彼らはこのバラムを雇ったんですよ。バラクという王様がバラムという預言者を雇って、で、そのバラムにイスラエルの民を呪うようにって、その雇ったんですよ。口を聞くロバの話のその流れです。今はもう全部話すことはできないですけど。で、これは、このネヘミヤの時代からして大体1000年ぐらい前の話なんですよ。で、それぐらい前の話のことを、その自分たちに適応させてるんです。あ、神の習慣に加わってはならない人々がいるって、書いてあるって。聖書というのは、本当にその読んでいくと、これ昔の話とか、これは1000年前、これは2000年前、これは4000年前の話じゃないかって。現代にこれを置き換えて適用させて読むことなんかできないっていうふうにそれを考えるのは間違いですよ。真理というものは過去も現在も未来も変わらないはずなんですよ、真理というのは。価値観というのは思いっきり変わります。私の価値観も変わります。でもそれは真理じゃないんですよ。正しいものに根ざしてないので変わるんですよ。コロコロコロコロ。でも神の言葉というのは、その真理の言葉なので、もちろんその文脈はありますよ。誰に対して言われたのかという。その文脈を抑える中で、その自分に適用できるものは、今でも、現代でも、例えば創世記なんて、その話というのは、アブラハムが4000年ですから、4000年前ですからね。で、それからさらに遡って、ノアの話があって、そしてアダムとエヴァの話があってって。5000年くらい前の話じゃないですか。でもそれでもその原則というもの、真理というのは神がどのような方で、人間がどのようなものなのかということについての真理という、この原則というのは、今生きている私たちにもそのまま適用できるんですよ。アダムとエヴァの話なんて。神の御言葉をしっかりと学ばないで、それをしっかりと伝えないから、悪魔が来て、それをひっくり返しに来るわけじゃないですか。本当に神はそんなこと言ったのかって、本当に神はお前のことを愛してると言ったのかって、本当に神はイエス・キリストによってあなたのお前の罪を許してあがなってお前をその自由にしたというのかって、本当かって、昨日聞いたことありません？こんな昨日今日で聞いてますよ。そんなこのお前は本当に救われてるのかという話を、悪魔からのこの非やというのだから、この原則というのは、真理というのは変わらないんですよ。だから彼らも喜びの中でその聖書、御言葉を学んで、聖書を読んで学んでたんですよ。それでこの真理やこの原則というのを見つけたんですよ。だからこれが1000年前だろうと、1500年前だろうと、何だろうと、真理は真理なんですよ。で、彼らに迫ってくるんですよ。で、聖霊が教えてくださるんですよ。これはあなたに適用できるぞって。で、この主の集会に加わってはならないって、この主の集会というのは、神と、その民族的、 かつその個人的なその親しい関係を持つというこの関係ですよ。神の集会というのは、で神の約束や神の計画がこの有効になるその関係ですよ。イスラエルの民は生まれながらにして神のこの集会の一員なんですよ。でもアモン人やモアブ人は違うし、もちろん日本人やアメリカ人も違いますよ。だからそのイスラエルの民と異邦人っていうその二つに分かれてるわけですよ。エペソの二章を見てみると、私たちもかつては神から離れて神の計画、神のその契約からは無関係のもので、この世にあって神もなくて望みもないものだったっていうふうに書いてありますよ。その通りなんですよ。だから神の集会、その神がその個人的な関係を与えてくださるその関係の中に、私は関係なかったし、私はそこに入ってなかったし、アモン人やモアブ人はそこに入らないよというふうに律法で言ってるわけです。生まれながらです。で、この旧約は、そのイスラエルの民に対して書かれてるんですよ。まあ、民に対して書かれてるか、そのイスラエルの民に対してこの有効だったわけですよ。新約が来る前まではね。律法を守るということによって。またその律法というその行いの中に入ってくることによって、その神との個人的な関係を持たせてくださるんですよ。で、アモン人とモアブ人だからといって、その集会に入っていけないわけじゃないんですよ。例えば、そのルツという人は、モアブ人ですよ。でもそのイスラエル人のイスラエル人のモアブじゃない、ボアズと結婚して、で、その家系の中でダビデ王とかが生まれてくるわけじゃないですか。イエス・キリストもその家系の中に入ってるわけじゃないですか。で、神は、その、アモン人とか、モアブ人とかって言って、異邦人とかって言って、その、人種差別をしてるわけじゃないんですよ。イスラエルじゃないとダメみたいな。外人のモアブ人やアモン人、あいつらはその、千年前になんかひどいことしたから、もうこいつらダメみたいな。そういうふうに言ってるわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、その自分の意志で神の集会の一員になることはルツのようにできたんですよ。このイスラエルに生まれなかったとしてもですよ。だから異邦人イスラエルみたいな感じでバッサリ分けてたわけじゃないんですよ。イスラエルに生まれなかった人はもう救われる望みがないとかそんなんじゃないんですよ。イスラエルの中に生まれたらそのまま一員でその契約が生きになるんですよ。けど、そうじゃないんであれば、そのイスラエルの神のことを知って、その契約の内容を知って、じゃあ私もそこに入りたいんですって、私も入れてくださいって、これまでの生き方をやめて、これまで従ってきた風習とか習慣とか、神々とかいたけども、それらを全部捨てますって、離れますって。それで、イスラエルの神である、そのヤウェだけが、主だけが神であることを信じて、それを追求しますって。この神に従っていくことを追求していきますって。そうするのであれば、モアブ人だろうと、アモン人だろうと、この神の集会の中に入ることができたんですよ。ちなみに新約には、イスラエルだろうと何だろうと、生まれながら、神の、この新約による神の、集会に集うことができる人は一人もいないです。イスラエル人だろうと、日本人だろうと、アメリカ人だろうと、中国人だろうと、全く関係ないです、それは。どんなことをしている人でも、牧師であろうと、その家族であろうと、クリスチャンホームに生まれようと、関係ないです。イスラエル人も、異邦人も、どんな人でも、自分の意志で、イエス・キリストを信じるという、その信仰によって、この神の集会に、新約では入ってくれるんですよ。誰であってもです。私に能力があっても入ってこれるし、もちろん。私に能力がなくても、もちろん入ってこれるんですよ。私がそのお勉強できる人でも、お勉強が苦手な人でも、私がスポーツできる人でも、スポーツできない人でも。私は人に好かれる人でも、人からなんかちょっと煙たがれる人でも。過去にどんなことした人でも、イエス・キリストを信じたのであれば、信じるのであれば、誰であっても、この神の集会に入ってくることができるんですよ。神は昔も今も変わらない方です。私たちが本当にその意志を持って、自分のその自由意志を持って、この方に従いたいと。今までその価値観というのも全部その学びながら、変えていきますって。捨てていきますって。ただあなたに従っていきたいですって。 それを追求しますというのであれば、誰であっても神の習慣に集うことができるんですよ。この神は呪いを祝福に変えられたって、これは民数記の22章から24章までの間、また申命記の先の23章の5節にも書いてありますけども、神はバラムにイスラエルを呪わせなかったんですよ。むしろバラムに、この預言者ですよ、にイスラエルを祝福させたんですよ。決して呪ってはならないって。あなたはその気をつけて私が語らせる言葉だけを言うようにって。神はそのバラムに向かって言ったんですよ。そしたら神はそのイスラエルを祝福する言葉だけをバラムに伝えました。だから本来はその呪いをかけるようにって雇われたんだけども、神がそれを止めて祝福を与えたんですよ。だから神はその呪いを祝福に変えたんですよ。神はご自分の民を呪わないですよ。まして、御子イエス・キリストの贖いの技によって、子供とされたものを呪わないですよ。神は御子をさえ惜しまずに与えてくださるほどに、ご自分の子供を、子とした者たちを祝福したいんですよ。イエス・キリストの命以上に価値のあるものはないけども、それをさえも惜しまずに与えてくださったんですよ。それを信じた人が、信じた人を神がどうして呪うことができましょうかですよ。神は呪うことしないですよ、私たちのこと。キリストのことを信じたのであれば、決して呪わないですよ。イエス・キリストのその贖いの技を全部その台無しにするようなことを神がなさるわけないじゃないですか。ご自分が始めて、ご自分が壊すみたいな。神のすべてのその言葉は、その虚しく、その地に落ちないって、雨みたいに。必ずそれを、ことを成就させて戻ってくるって、神に。その方が、その神が、私たちのことを愛してくださって、私たちに恵みを注いでくださって、イエス・キリストになって私たちを救ってくださったわけじゃないですか。この救いや、この贖いや、私たちがこの自由にされたことは、神にかかってるんですよ。私じゃないですよ。だから喜んでられるんですよ。3節。彼らはこの律法を聞くと、混血のものを皆イスラエルから取り分けた。これが民の反応ですけども、この命令に、その命令というか、このモアブ人やアモン人をこの取り分けないというふうにする、取り分けるということに従わない理由なんていくらでも出せますよ。いや、でも、彼らいい人たちだし、いや、でも、この人たちは私の親戚だし、いや、この人は私の妻だし、いや、この人は私のって。でも彼らは、その神の命令に従うことを選んだんですよ。後でも出てきますけど、この混血のものというのは、その、彼らが別に神のことを信頼して、信じて、そしてこの神に従っていきますと言ってれば別によかったんですよ。取り分けて、なんかその排除するみたいな、そんなことしなくてもよかったんですよ。でも、この人たちが自分の意思で神のその集会の中に入ってきたいというふうに思わなかったんですよ。で、そのような人たちをそのプラプラさせてるとどうなったかというと、今までの歴史上、そのこの混血の者たちっていうのはどっちつかずというか、そのイスラエルの中にはいるんだけども、イスラエルの神には従ってないという人たちというのは、結局、そのイスラエルの民を神から引き離したんですよ。そのために多くの刈り取り、もしくはその痛い思いをイスラエルはしてきたわけじゃないですか。だから、さっきも言ったように、その排他的な人種差別では全くないんですよ。パウロは、第一コリントで15章かな、その、友が悪いと、良い習慣を損なうって、そう言ってますよ。だから自分がその付き合う人たちによってそれが悪い友達であれば、この混血のもの、神に別に、まあイスラエルの中にいるんだけども、神には従ってない人たちとあまりにも付き合うがゆえに、彼らから悪い影響を受けてしまって、良い習慣、神に期待するとか、神に信頼するとか、神に助けを求めるとか、そういう良い習慣を失ってしまうんですよ。だから、この自分が影響を受けてしまって、 その良い習慣を損なうんではなくて、その彼らと適切な距離を保って、別に切れと言ってるわけじゃないですからね。そして、その良い習慣を、この神に対する良い習慣を、その続けていくことを選ぶかどうかっていう話なんですよ。少なくとも私たちこの現代において、これを適用させるのであれば。だから自分が付き合ってる人たちが、自分がその影響を受けている考え方やその行いというのが、その神に対する良い習慣というのを続けることができるのか、それともそれがその神に対する良い習慣を損なわせてしまうのかということをしっかりと考えておく必要がありますよ。だからある意味でその人道的な考えでは割り切れないですよ。かわいそうじゃないかって言ったらもうそれでまずそれまでですよ。かわいそうって言われたら。いや、かわいそうでは、その、すまないというか、神に対するその、態度が、私の態度が変わっていくわけだから、神からどんどん離れていくわけですから。それはかわいそうとかの話じゃないんですよ。私がその神とのその関係を保つために、その、必要なことですよ。で、その上で、その、他の人たちと付き合っていくことはできるわけじゃないですか。だから、教会のスタンスというのは、その、根結のものっていうのはある意味、ウェルカムです。私も根結のものだったし、いくらでもその根結になり得るから。教会の中にいながら、なんかその神に従わないみたいな。教会には来てて、なんかみんなに良くしてもらえるから、その、そういう愛情をたくさん受けたいので、教会にいたいですって。でも、いざ神に従うっていう意味では、私は別に興味ないですって。間に合ってますみたいな。賛美が好きだから賛美はいるけども、その、御言葉を学ぶとかっていうのは興味ないですって。それはもういいですって。そういう人たちは別にウェルカムしますよ。教会としては。それでも。福音を伝えるためにね。イエス・キリストのことを本当に伝えるために。でも、その人たちというのは、その奉仕であったり、意思決定には関わることできないですよ。当たり前ですけど。多数決で何か決めましょうとかってなって、で、その、私の友人たちで、全くキリストのことを知らない人たちをごっそり連れてきてですよ。で、それで私が言いたいことのためにその手を挙げてくださいとか、多数決ですとか、そんな意味わかんないことになってくるわけじゃないですか。でも、もう一度はっきりと言いたいんですけど、イエス・キリストのこの恵みの福音を信じたのであれば、誰でも、この神の集会に集うことができるんですよ。誰でもですよ。背景とか、その人の能力で全く関係ないですよ。だから私ここにいるんですよ。だから皆さんここにいるはずなんですよ。信じたからですよ。私に何があるからとか何かやったからじゃないんですよ。信じたから、神がその恵みによってこの神の集会に、その神と個人的に親しく交わらせていただける、この集会の中に入れてくださってるんですよ。4節から31節までっていうのは、31節は2つに分けられるんですけど、31節の前半までっていうのは、このネヘミヤの改革について書いてあります。一気にはいかないです。で、このなぜネヘミヤの改革、ネヘミヤがこの改革が必要になったかというとですね、まあ、ちょっと読みましょうか。4節から9節までお読みします。これより以前、私たちの神の宮の部屋を任されていた祭司エルヤシブは、トビアと親しい関係にあったので、トビアのために大きな部屋を一つあてがった。その部屋にはかつて、穀物の捧げ物、乳香、器物、及びレビ人や歌いや門営たちのために定められていた穀物と新しい葡萄酒と油の十分の一、及び祭司のための奉納物が保管されていた。その間、私はエルサレムにいなかった。私はバビロンの王、アルタシャスタの32年に王のところに行き、その後、その後、しばらく経って、王に、いとまをこい、エルサレムに帰ってきたからである。その時、エルヤシブがトビアのために行った悪、すなわち、神の宮の庭にある一つの部屋を彼にあてがったことに気づいた。私は大いに機嫌を悪くし、トビア家の着ぐるいを全部その部屋から外へ投げ出し、命じてその部屋を清めさせた。そして私は神の宮の器物を穀物の捧げ物や乳香と一緒に再びそこに納めた。と書いてあるように、ネヘミヤがエルサレムを離れたんですね。 で、バビロンにいるアルタシャスタ王のところに戻って、彼は王様のそのアルタシャスタ王の検釈官でしたから、その城壁を建て直すというその仕事をするために、エルサレムにある意味その派遣されたんですよ。で、それは仕事が終わったので、それでそのバビロンのこの王様のところ、アルタシャスタのところに戻ったんですよ。で、どのくらいかというのは書いてないですけども、まあ、いろいろとその、説明している人たち、コメンタリーを書いている人たちによると、まあ、10年から12年ぐらいの、スパンじゃないかというふうに言われています。ネヘミヤがそうやってその、まあ、10年ぐらい、12年ぐらい、バビロンに行っていたその間、人々は神から離れてしまったんですよ。ちょっとどころじゃないんですよ。改革が必要なぐらい離れてしまったんですよ。だからその影響力のあるリーダーがいなくなった時、その人たち、その人が不在の時っていうのが一番その人たちのその神に対する姿勢の真価が問われるんですよ。で、パウロもその手紙の中で私がそこにいないからといって、だらだらすんなよって。私がいない時、いないからこそよ、さらに、その、気をつけて、神に従いなさいって、そう進めてますよ、手紙の中でも。私たちも、その、教会にいるときには、その、いろんなことを意識してるから、その、神に対して、なんか、この、応答しようとか、神に対するその、心っていうのが向いてたりするんですけど、この、教会の不思議なこの扉を扉から外に出るとですよ、急になんかこの神というこの神に対する意識とか考えとかその存在すらもなんか自分の生活から消えてしまうぐらいなくなっちゃうんですよ。せっかくあんなになんか礼拝の中で励まされたのに、あんなにその賛美で歌って手を挙げて涙を流すほどその神を賛美してたのに、もうそこ出た瞬間にいきなりなんか神って何みたいな感じになっちゃったりするんですよ。本当に彼らは喜んで、もう神に対して神に従っていきますというその誓いも立てて、もう喜びの歌と賛美を持ってその神を礼拝したんですよ。それでも、10年かそこらで、改革をしないといけないくらい、彼らは神から離れてしまったんですよ。本当にその良い影響を受け続けるというのはとても必要ですよ。御言葉に触れて、そして御言葉を学び続けること。神とのその関係や、そのイエス・キリストがどのようなことをしてくださったかということを互いに分かち合うことができたり、それで励まし合うことができたりする、このフェローシップを、私たち、すべての人が必要なんですよ。でないと、すぐにその意識が、この自分の肉とか自分のそのやりたいこととか周りの人たちに流されたりするから、毎日の生活の中で私たちそのイエス・キリストにあって励まされている必要があるんですよ。どっかで朝だろうと昼だろうと夜だろうとどこでもいいんですけど、3回でもいいんですけど、4回でも何回でもいいんですけど、どこかでこの月曜日から土曜日まで神の前に立って、ああ、神がこんなことしてくださったのかっていうことを思い起こしたり、その自分がそのちょっと悩んでたり苦しい思いをしてたりするときに、この神の素晴らしさをもう一度その見つめ直して、ああ、この方がおられるから大丈夫だって、どうか私をお助けくださいって、別に5分でもいいじゃないですか。別に1分でもいいですよ。ゼロよりは3秒でもいいですよ。日曜日のそのメッセージで励まされたのであれば、そこに線引いておくとか、なんか皆さんメモ取ってますけど、メモ取っておいて、そこを開いて読むだけでもいいじゃないですか。その一文を。あ、こうって言ってたなって。これが励まされたなって。それをもう一度その、読むだけでいいんですよ。最初は。で、それがどんどんその自分の中に喜びとなったり、その神に対するその興味になったり、感謝になったりするときに、なんか賛美だったり、祈りだったり、もっとその神について知りたいというふうになっていくわけですから。決してその、立法とか、神に対する誓いでこれをやるんじゃないんですよ。神は本当に素晴らしいから、毎日のその生活の中で思い起こせるんですよ。宗教をやってるんじゃないから、私たち。生き方ですよ。神に対して生きるという。そしてその神との関係があると、毎日本当に喜んでいて神に対してね。神に対してその感謝しているという、この人生の歩み方じゃないですか。そして永遠に向かって神がその 助けを与えてくださるというその約束の中で生きるんですよ、私たち。でも彼らは、イスラエルの民は、そのネヘミヤが離れている間、神から離れてしまったんですよ。で、ネヘミヤは、まずその主の宮、この庭に、このトビアというやつが、部屋もらってるってことに気がついたんですよ。しかもこの祭司エリアシブって書いてありますけど、28節を見てみると、この人大祭司ですからね。でも大祭司エリアシブが、このトビアのために大きな部屋を一つあてがってたんです。トビアって覚えてます？この城壁を建て直すときに、そのトビアとサヌバラテというこの二人は特に名前が上がってるほど、その城壁を再建することを反対してたんですよ。ネヘミヤ殺そうみたいな、そこぐらいまで言ってたんですよ。その人に大きな部屋を一つあてがうってどういうことよって。親しい関係にあったって。しかもその部屋というのは、ただその空いてた部屋ではなくて、穀物の捧げ物とか、乳香とか、その、器具類が収められていたり、またそのレビ人や歌うたいや、門営たちのための定められた十分の一が収められていたり、祭司たちのための奉納物がその保管されてたりするような場所だったんですよ。で、それを大祭司であるこのエリアシブが、トビアのために一つの大きなこの部屋をあてがったんですよ。で、ネヘミヤはこれを見て大いに機嫌を悪くしたというふうに書いてあります。いろんな意味で機嫌を悪くしますよ。まずはもちろんそもそもその神の宮の部屋が正しく使用されてないということに対して機嫌を悪くしますよね。まあ、それだけじゃないですよ。その敵であるこのトビアがこの主の宮の部屋を使ってるって。客人としてなんか扱われていて、そこにあったものどこに行ったのって。そして大祭司エルヤシブや周りの祭司たちがこの問題に気がついてないということに対しても気分を害しますよ。何なんだこれはって。誰も何も言わないのかって。それでネヘミヤは、トビア家のこれすごいですよね。着ぐるいを全部部屋の外に投げ出すんですよ。ボッカーンボッカーンって。見てたら気持ちいいでしょうね。そしてその部屋を清めさせて、本来あるべきものをそこに収めたんですよ。イエス・キリストがなさったような感じですよ。イエス・キリストが宮清めをされましたよ。本来そこは私の家は祈りの家と呼ばれるはずだって。そのお金を持ってる人もお金を持ってない人たちもそこに集っては、その自分のその罪のための悔い改めをしたり、そして神に対するその感謝の捧げ物ができるところなはずなのに、そして神に対して祈るところなはずなのに、感謝やその助けを、なのにその神殿にその両替人がいて、その神殿の両お金じゃないとこれ物買えませんって、神殿でその買ったもの生贄じゃないと生贄を捧げられませんとかっていう勝手なルールを使って、お金持ちじゃないとその神に対して祈れなくしてしまったんですよ。それでイエス・キリストは怒ったわけじゃないですか。気分を悪くしたんですよ、そうやって。そこも、そのイエス・キリストももちろんそうですし、エレミアもそうなんですけど、あ、ごめんなさい、エレミアじゃない、ネヘミアもそうなんですけども、この、いい人でいないんですよ。愛っていうのは、その、なんていうのかな。はいははい、家は家、はっきりということが愛なんですよ。曖昧にしたり、まあいいじゃないかとかっていう風にするのは愛じゃないんですよ。だってこのトビアはここまでされたらめちゃくちゃ悪いことしたんだなっていうのがわかるじゃないですか。その神のその基準に対して。トビアはわからないかもしれないけど、大祭司エルヤシブやその周りにいた祭司たちは少なくとも気づくはずですよ。私たちはなんてひどいことをしたんだろうって神に対して。そうしないと気がつかないんですよ。はっきり言わないと。ネヘミヤは、そのはっきりと、このエルヤシブが下した判断が間違っていることを伝えて、そして、そのトビア家の着ぐるい全部外に捨てたんですよ。で、部屋を清めさせて、元あった、その元の、役割を、この部屋に、この役割のもと、その部屋を使ったんですよ。で、今度10節から14節までというのは、その経済的な改革です。10節から14節。私はレビ人の分が支給されていないので、仕事をするレビ人と歌うたいたちが、それぞれ自分の農地に逃げ去ったことを知った。 私は代表者たちを詰問し、どうして神の宮が見捨てられているのかと言った。そして私はレビ人たちを集め、元の持ち場に戻らされた。ユダの人々は皆、穀物と新しい葡萄酒をと油の十分の一を宝物蔵に持ってきた。そこで私は祭司シェレムヤと学者サドクとレビ人の一人ペダヤに宝物蔵を管理させ、マタネヤの子ザクルの子ハナンを彼らの助手とした。彼らは忠実なものと認められていたからであった。彼らの任務は兄弟たちに分け前を分配することであった。私の神、どうかこのことのために私を覚えていてください。私の神の宮とその務めのためにしたいろいろな私の愛の技を拭い去らないでください。レビ人の分、つまり給与というか、彼らが受け取るべきそのお金もそうだし、また十分の一って言って、その、食べ物が支給されてなかったんですよ。なのでレビ人と歌いたちというのはそれぞれ自分の農地に逃げ去ったんですよ。これもうひどいですよ。ネヘミヤは彼らをそのエルサレムに呼んだんですよ。使える人がいなかったから、民に使える人たちがいなかったので、レビ人を呼んで、歌いたちとか門員たちをそこに配置させたんですよ。けどこのネヘミヤがバビロンに帰っている間に、このレビ人の分が支給されなかったんですよ。だから生活できなくなって、それでその逃げ帰っていっちゃったんですよ。ネヘミヤは代表者たちを詰問しますよ。問題をはっきりさせて、さっきも言ったように伝えることが愛だから。で、もし私たちがそのある人の問題を曖昧にして何事もなかったかのようにするのであれば、それは愛じゃないですよ。なぜかというと、その人の成長を奪うんですよ。私はいい人になれるかもしれないですよ。許容してくれる優しいナイスガイみたいな。でも、それだけで、この人の益には全くならないんですよ。私の益にはなりますよ。私のなんか名声が上がるんですよ。千尋さんは優しい。千尋さんは何でもうんって言ってくれるとか。しかもそんな名声なんか、私には愛がありませんと言ってるような名声じゃないですか。はっきり言わないという。その人が成長するのは、特にそのイエス・キリストのことを信じて、その信仰に成長するのは、はいははい、家は家ではっきり言わないと成長できないんですよ。自分が間違ったことに気がつかないと、その許してくださいというその神の前に出ていけないじゃないですか。間違ってるということが分かんないと、自分が許されないとイエス・キリストの愛ということを知ることできないんですよ。パウロはこのイエス・キリストの愛というのは私たちの人知をはるかに超えてるって。だから、そのあなた方が、この体験を通して、この神、イエス・キリストの愛を知ることができますようにって。神の愛は、イエス・キリストの愛はどこに示されたかというと、第一ヨハネに書いてあるのは、十字架にあるって。つまり、私たちの罪が許されるというところに、神の愛というのははっきりと示されてるんですよ。神のことを知りたいのであれば、自分が神の前に間違っていて、罪人で許される必要があるものだということに気がつかないと、神のことを知ろうと思えないんですよ。だからこそ、その問題を曖昧にしてしまって何事もなかったかのようにそのスルーしてしまうのは愛じゃないんですよ。その人が自分の罪に気がついて神に許されるというその体験ができないから、それを奪ってしまうんですよ。神の愛を知る、イエス・キリストの愛を知るその機会を奪ってしまうんですよ。だから成長の妨げになりますよ。そして結局何が本物なのか分かんなくて路頭に迷っちゃうんですよ。で、さっきのそのモアブ人とかアモン人も同じですよ。彼らがそのはっきりと対処しなかったら分かんないんですよ。これでいいって思っちゃうから、ぬくぬくあのイスラエルの民の中にいれば別に私たち大丈夫みたいな感じで思っちゃうから、神に従わなくたって、まあ、ある程度のことをやってるし大丈夫っていうふうに思ってしまうから。神はそのはっきりさせるわけじゃないですか。はいははい、家は家で。家の部分に当たってしまったら、すいませんって言って、その神の前にそれ許しを求めて、その許しを受け取っていくんですよ。 そしてその分、神に愛されていることや神が許してくださったこと、そのことがわかるので、さらにその成長できるんですよ。レビ人や歌う歌いたちが、その本来の役割を果たすことができなくなってしまったので、ネヘミヤは何て言ってるかというと、神の宮をなぜ見捨てたんかって。どうして神の宮が見捨てられているんだって。別にその神殿はそこにあったでしょうし、掃除もしてたでしょうよ。けども、その建物を管理してるわけじゃないんですよ。そこで使えるレビ人や歌うたいたちがいないと、本来のその役割がないと、結局のところ、その神の宮を見捨ててることですよ、になってるわけです。どんなにその建物をメンテナンスしたところでですよ、本来の機能が果たせてないんであれば、それはその神の宮を見捨ててることになりますよ。私たちもその聖霊が住まわれている神の宮なんでしょ？私がどんなに健康で、どんなにその容姿がかっこよくて、私のその身なりが素晴らしかったとしてもですよ。私の本来の神から与えられて、そのイエス・キリストを信じて聖霊が与えられて、聖霊がうちに住まわれている神の宮というその機能が果たせてないんであれば、私が祈ってなかったり、神に対して喜んで神を賛美してなかったりするんであれば、私はその神の宮としてくださったというか、そのされた自分の神の宮というのを見捨ててるんですよ。自分のことを。それでネヘミヤは、レビ人と歌う歌いたちを元の持ち場に戻らせて、で、それでその機能を果たさせようとしたんですね。そうするとユダの人々は、レビ人と歌う歌いたちの取り分を宝物蔵に持ってきて、そして、ネヘミヤはそこに管理者を立てて分配係を定めました。元に戻していくわけです。今度は15節から22節で安息日についてね、書いてあります。その頃私はユダのうちで安息日に酒舟を踏んでいる者や麦束を運んでいる者、またロバに荷物を負わせている者、さらにブドウ酒、ブドウの実、イチジクなどあらゆる品物を積んで安息日にエルサレムに運び込んでいる者を見つけた。それで私は彼らが食物を売ったその日、彼らを咎めた。またそこに住んでいたツロの人々も魚やいろいろな商品を運んできて安息日に、しかもエルサレムでユダの人々に売っていた。そこで私はユダの主だった人たちを詰問していった。あなた方はなぜこのような悪事を働いて安息日を怪我しているのか。あなた方の先祖もこのようなことをしたので、私たちの神はこのすべての災いを私たちとこの町の上に送られたではないか。それなのに、あなた方は安息日を怪我して、イスラエルに下る怒りを加えている。安息日の前、エルサレムの門に夕闇が迫ると、私は命じて扉を閉めさせ、安息日が済むまでは開いてはならないと命じた。そして、私の若い者の幾人かを門の見張りに立てて、安息日に荷物が持ち込まれないようにした。それで商人やあらゆる品物を売る者たちは一度か二度エルサレムの外で夜を過ごした。そこで私は彼らを咎めていった。なぜあなた方は城壁の前で夜を過ごすのか。再びそうするなら私はあなた方に手を下す。その時から彼らはもう安息日には来なくなった。私はレビ人に命じて身を清めさせ、安息日を清く保つために門の守りにつかせた。私の神、どうかこのことにおいてもまた私を覚えておいてください。そしてあなたの大いなる慈しみによって私を憐れんでください。安息日を守らない人たちがいたんですよ。ユダの人々で安息日に労働している人もいれば、その売り買いをしている人たちもいました。ツロの人々とか。で、それをそのエルサレム、そのユダの、しかもエルサレムでやったって。なので、ネヘミヤは彼らとユダの主だった人々を詰問したんですよね。安息日を汚すことで神の災いを招いたこの先祖たちの歴史を繰り返すつもりですかって。安息日は、あらゆる仕事を休んで神のしてくださったことや、神のご性質を思い巡らして、神に感謝し、神を喜び、神に賛美を捧げ、神を礼拝する日ですよ。安息日というのは、私たちのこの現代に適応させて考えればですよ。プライオリティの問題ですよ。優先順位の。神について思い巡らすことなく、 仕事をするのであれば、私は私のプライオリティ、私の優先順位は神よりも仕事の方が上なんですよ。神について思い巡らすことなく売買するのであれば、私はその神よりもお金を自分の優先順位の上に置いてるんですよ。神について思い巡らすことなくレジャーを楽しむんであれば、神の喜びよりも自分の喜びの方を上に置いてるんですよ。働いたりお金を稼いだりレジャーを楽しむなという禁欲主義では決してないんですよ。だって現に6日間、週7日間あるうちの6日間はその働きなさいって一生懸命。そこで働いて、そこでその楽しめばいいわけじゃないですか、余暇を。けどその中の1日は神について思い巡らす安息日を持ちましょうというのがこの律法なんですよ。現代にあって、いや、イスラエルっていいですよ、そういう意味では。エルサレムに行くと、安息日金曜日の夜から土曜日の夜まで、この約24時間っていうのは、本当に、ほとんどのところが閉まるんですよ。お店から何から全部閉まるんですよ。公共機関の、バスとか路面電車とか全部止まるんですよ。何もできないです、ある意味。イスラエルはいろんなことで、フラストレーションが溜まりましたけど。でもこういうのはとっても良かったです。もちろんその全ての人がやってるわけじゃないですよ。で、安息日だからって言ってみんな昼まで寝てたりね。金曜日の夜にどんちゃん騒ぎしてずっとなんか夕方まで寝てたりする人たちもいるし。でも、安息日というのは、本当にこの神について思い巡らすということを、この一週間のうち、24時間かける7日間分の24ぐらいは神について思い巡らしてもいいん違うっていう、なんていうんですかね、安息日その1日は何もしてはいけないみたいな、それだけフォーカスしてしまうと、ものすごいなんか厳しく感じて、すごいなんかこの禁欲主義に思えたりするんだけども、でもそんなんじゃないんですよ。神についてそのしっかりと座って、神について思い巡らして、神に感謝し、神を喜び、その神に賛美するというような、神を礼拝するような時間というのが私たちには必要だから、神はこの安息日を与えてるんですよ。ルールがその人を縛り始めると、今度はこの本来神について思い巡らして、神に感謝したり賛美したりするというのが、それが損なわれるんですよ。それがイエス・キリストの時代の安息日じゃないですか。立法主義者たちがいて、安息日守ってないとかって言って、そのルールで縛るんですよ、人。そしたらそこに喜びは全くないんですよ。でも、本当にその、静まって、神の前に、その、自分がどのようなものなのかとか、神が私に対してどのような方なのかということをその思い巡らすときに、神に対する感謝が湧いてきて、その思い起こされて、ああ、そうだったって、神は私のことを愛しておられるのかって、神が私のことを本当に恵み深く扱ってくださってるな、今もって。これが与えられていることも、これがあることも、本当に感謝だって。それでいいわけじゃないですか。で、1日8時間で、その動いてる時間を8時間として換算するとすればですよ。1週間で割ったら、残りの6日間とかで割ったら、せいぜいですよ、1日1時間ちょっとぐらい、そのトータルして神のことを思い巡らしてるだけで、この安息日を1週間のうちに1回守るみたいな、そのぐらい割合でいけばですよ。そんな感じになるんですよ。だ決してなんか大きいことじゃないんですよ。まあ、一週間か。一週間なんか1時間と5分とか、10分ぐらい、1時間10分ぐらい守ってれば、神について思い巡らしてたら、その安息日を守るというその割合的にはそうなるんですよ。決してなんかたくさんのその犠牲を払えと言ってるわけじゃなくて、神はただ、その神について思い巡らして、本当にそこに喜びと、その神に対する感謝が、私のその生活、毎日の生活の中で、その根付いていくことを、それによって祝福されることを、神は知っておられるので、それを願って、安息日を守ることを、私たち願ってるんですよ。で、教会に来るということが、その義務であったり、そのルールであったりすると、きついですよ。この前家族で大草原の小さな家を見たんですよ、第2話を。いい話だったんですけど。そこで牧師さんがいてね。で、みんながそこ、村中の人たちが、教会に来るんですよ。で、私は今日は、牧師が言ってるんですよ。私は今日は悲しいとかですよ。で、ここには人は来てるけども、この人の旦那は来てないし、この人の子供たちも来てないみたいな。ああ、みんな来ればいいのにみたいな。ひどいメッセージしてるんですよ、ドン。怖っと思って。 ルールじゃないんですよ。でも喜んでなんかその神を礼拝したいというか、その神について思い巡らしたい、もっと知りたいという思いで来るから、禁欲主義じゃないし、日曜日がとかっていう風にはならないんですよ。で本来、その神について思い巡らすことというのは、だって神がしてくださったことに、を考えればですよ。神について思い巡らさないなんて選択肢がないじゃないですか。なんて素晴らしいことしてくださったんだって。それがクリスチャンライフなんですよ。神に誓ったからとか、これしなさいって書いてあるからとか、そういうのではなくて、本当に神に対するその感謝や喜びが私たちを突き動かすんですよ。で、彼らもその安息日っていうのを守るということは、そうやってその神を思い起こすっていう、その自分じゃなくて、その神が、自分のやりたいことじゃなくて神が願っておられることがあるんだということを、そのプライオリティを、優先順位をはっきりとそのさせるために、毎日の生活の中で本当にその神がおられることと神がしてくださったことを感謝して喜ぶために、この安息日というのがあるんですよ。だからこれが守られてこないと、どんどんどんどん神から離れていくわけですよ。それでネヘミヤは実際的なその対策を講じるわけですね。彼らを質問した後にね、レビ人に身を清めさせて、そして門の、見張りをさせたんですよ。安息日に売り買いしないように、物を運んだりしないように、そのしっかりと閉じておきなさいって、安息日の間は。で、安息日に荷物を運んだり売買したりする人たちにそうやって警告を与えたんですよ。そんなことしたら手下すぞって。そしてその上で、今度は23節から最後の31節の途中までですけども、その神との関係の中にその改革を、与えるというか、その持って、もたらします。23節。その頃また、私はアシドテ人、アモン人、モアブ人の女をめとっているユダヤ人たちのいるのに気がついた。彼らの子供の半分はアシドテの言葉を話し、あるいはそれぞれ他の国語を話して、ユダヤの言葉がわからなかった。そこで、私は彼らを詰問して呪い、そのうちの数人を打ち、その毛を引き抜き、彼らを神にかけて誓わせていった。あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。またあなた方の息子、あるいはあなた方自身が彼らの娘をめとってはならない。イスラエルの王ソロモンはこのようなことによって、罪を犯したではないか。多くの国々のうちで彼のような王はいなかった。彼は神に愛され、神は彼をイスラエル全土を治める王としたのに、外国の女たちが彼に罪を犯させてしまった。だからあなた方が外国の女をめとって、私たちの神に対して不審の罪を犯し、このような大きな悪を行っていることを聞き流しにできようか。大祭司エルヤシブの子エホヤダの子の一人はホロン人サヌバラテの婿であった。それで私は彼を私のところから追い出した。私の神、どうか彼らのことを思い出してください。彼らは祭職を汚し、祭司やレビ人たちの契約を汚したからです。私はすべての異教的なものから彼らを清め、祭司とレビ人のそれぞれの務めの規定を定め、定まった時に行う焚き木の捧げ物と初物についての規定も定めた。今度はそのユダヤ人の中に外国の女性をめとっている人々がいたことに気がつきました。で、その彼らのその子供の半分は、そのユダヤの言葉が分かんなかったって。で、同じようにその御言葉が語られて、その学んだとしても、彼らはその分かんないんですよ。聖書読めないっていうか、その御言葉が聞いても分かんないっていうのは致命的ですよ。ある意味。だからその次の世代につなげていけないんですよ。言葉は分かんないと。その時にはそのまだ訳とかないからね。ありがたいですよ、今日本語訳があるから。ヘブライ語とギリシャ語が読めないとですよ。神について知れないってなったら、やばいというかみんな大変ですよ。でもありがたいですよ。翻訳機能があるのはね。で、ネヘミヤは彼らに対しても同じようにやっぱりその厳しく言いましめてるんですよ。質問して、呪って。そのうちの数人を撃って、毛を引き抜いたって。激しいですよ。で、態度を改めることを、まあ、ここは格好付けですけど、神にかけて誓わせたんですよ。で、ここで問題となっているのは、 その外国人がダメだとかっていうようなそのことじゃなくて、その妻となった者が夫やその家族を神から引き離す原因となり得るというのがその原因、その問題なんですよ。で、ソロモンですらその例外に漏れないって。で、ソロモン王は、まあ、ソロモンはその王様で、神に愛されていて、で、彼の名前はもともとジェディディアっていう名前だったんですよ。ジェディディアっていうのは神に愛された者って意味ですよ。で、そういう名前が与えられていて、そしてイスラエル全土を治める王とされて、で、その世界中のいろんなところから、そのソロモン王の知恵を聞くために集まってきてたわけじゃないですか。シバの女王とかも。そのようなものでさえ、その外国の女性たちが、まあ、その妻とした者たちが彼に罪を犯させてしまったんですよ。ソロモン以上の王様はいないし、ソロモンのようにその知恵のあった者はいないわけだから、ソロモンでさえ、この神から引き離されたのであれば、私たちは、その、もっと引き離されるじゃないかって。自分の先祖たちも考えてみなさいよって。それで多くのその痛い思いをしてきたわけじゃないかって。そして、これは不信の罪を神に対して犯してるんだって。不信の罪っていうのは、あえては分かってて、神がそれを願ってないということを分かってて、その、やることを、悪いことをすることを、不信の罪というわけじゃないですか。不信の罪というのが、この歴代史のテーマでしたよね。テーマの一つというか、テーマというか、キーワードですよ。不信の罪のゆえに、イスラエルがアッシリアに連れて行かれ、そしてユダがバビロンに連れて行かれ、滅んでしまったんですよ。イスラエルという国が。それで、その大祭司エルヤシブの、まあ、孫ですよね。子供のエホヤダの子の一人を追い出したんですよ。このホロン人サヌバラテの婿だったから。なんでやねんって、ここでも。トビアにしても、サヌバラテにしても、その敵対してたわけじゃないですか。それでその祭司職を怪我して、祭司やレビ人たちの契約を怪我してしまったって、それがその不信の罪なんですよ。で、それに対してネヘミヤは、異教的なものからその彼らを清め、祭司とレビ人のそれぞれの、それぞれのその規定を定めたんですね。で、定まった時に行う捧げ物や初物についての規定も定めていきました。で、それに対して31節、まあ、今までもその何回か出てきましたけども、私の神、どうか私を覚えて、慈しんでくださいって。ネヘミヤは、その神に対して、その、これもまた彼の手記というか、日記から引用されているものですから、別に自慢してるわけじゃなくて、本当にその自分が神に対して行ったことを覚えててくださいって。で、神に対してそのある意味報いを求めるというか、その私のしたことに関して覚えててくださいねっていうのは別に間違ってないんですよ。でも私がなんか皆さんのみんなの前で、私はこういうことしたんです、ああいうこともしたんです、みたいな、覚えててね、みたいな。そんなこと言ったら私はただ自分の自慢話ですよ。でもこれ神とのその、一対一の関係の中で、本当に神に対して応答したことを、その喜んで、どうか私がそのあなたから与えられたこの良い行いをしたことを感謝しつつ、このことをどうか覚えててくださいって、神に求めるのはいいことですよ。イスラエルの人々は見事に失敗したんですよ。見事に。十章を開いてみると、これも、開くか。十章を開いてみると、十章の38節。レビ人が十分の一を集めるとき、アロンの子孫である祭司がそのレビ人と共にいなければならない。レビ人はその十分の一の十分の一を私たちの神の宮へ携え上り、宝物蔵の部屋に納めなければならない。で、これって、そのみんな、ちょっと待ってくださいね。十章の28節。この他の民、祭司、レビ人、門へ歌うたい、宮に仕えるしもべたち、また国々の民と縁を立って、神の律法についた者全員、その妻、息子、娘たちすべて理解できるまでになった者は、彼の親類の優れた人々に頼り、神のしもべ、モーセを通して与えられた神の律法に従って歩み、私たちの神、主のすべての命令、その定めと掟を守り行うための呪いと誓いとに加わったって。つまり誓ったんですよ。ちゃんと守るんだったら祝福されるけど、守らんかったら呪われるという、その誓いを彼らは誓ったんですよ。 で、38節に書いてあるように、その、宝物蔵の部屋に、この十分の一のものを納めるということを言ったのに、大祭司のエリアシブは、トビアと親しかったから、この宝物蔵の部屋、それをそのトビアにあげたんですよ。あてがったんですよ。十章の31節を読んでみると、たとえこの地の民が安息日に品物、すなわちいろいろな穀物を売りに持ってきても、私たちは安息日や聖日には彼らから買わない。また私たちは7年目には土地を休ませ全ての負債を取り立てないということも言ってるのに、見事安息日を破ったんですよ。32節から39節までというのは、もう今ここでは読まないですけど、立法に記載されている通り、十分の一を捧げるというふうに言ったにもかかわらず、約束したにもかかわらず、彼らは、そのレビ人たちに払うべき、その歌歌いたちに払う、その支払うべき分を払わなかったので、彼らが、その逃げていっちゃったんですよ、エルサレムから。30節には、十章の三十節には、私たちの娘をこの地の民に嫁がせず、また彼らの娘を私たちの息子にめとらないというふうに約束したにもかかわらず、彼らは失敗したんですよ。大祭司エルヤシブでさえ失敗したんですよ。神への従順というのは、立法でも、誓いでも、行いでもないんですよ。何度も言ってますけど。神への従順というのは、神の私に対する個人的なそのものに、私に対する神への愛の応答ですよ。神がこれほどまでに私を愛し、これほどまでに私に恵み深くあられてくださったので、私は神に対してこうしたいんだというのが、神に対する応答、神への従順なんですよ。神に対する約束や義務で自分を律して、神への従順を果たすことというのは決してできないんですよ。苦しくてしょうがないんですよ。自分の肉を神に従わないという肉を自分の頑張りによって克服することなんかできないんですよ。私が、自分のことを気絶するぐらい思いっきりぶん殴ることができないように。どうしてもブレーキかかるじゃないですか、そりゃ。痛いの分かってるから。来るの分かってるから。自分の肉で自分の肉を殺すなんか絶対できないですよ。それなのに、神に対する約束や義務感にとらわれてこだわるんですよ。ああ、神に従順に応答するって誓ったのに、そうやって言ったのに、神に対して約束して、そしてその祈ったのに、また失敗してしまったっていうことに対して、ものすごくその罪悪感を覚えて、そしてそこで自分が潰れるんですよ。ああ、なんて私はいけてないんだと。なんて私はダメなんだろうって。皆さんのためにはっきり言いますよ。ダメなんですよ。私もね、はっきりさせないと、次がないから、ダメだ、だってば。どんなに約束しても、どんなに誓っても、どんなに義務感を持って、その自分をその書き立てようとしても、神に対して従順になり続けることは絶対にできないです。諦めましょう。今すぐに。神へこれをやるって言ったのに、これをしないって言ったのにって、またやってしまったって言って、自分ができなかったことに対して、自分に対しては嘆くんですよ、たくさん。けど私がどれだけ神の愛を知らないかということに対して、私たちにね、その嘆かないんですよ。で、おかしいんですよ。このスタートが違うから、ボタンはもうそもそもかけ間違ってるから、だから苦しいんですよ。私がまず最初にしないといけないのは、神がどれほどの愛を持って私を愛してくださって、どれだけもう腹くくって私のことを、その、憐れんで、私のことをその恵み深く扱おうとしたかということを、まずそこから知らないと。それを飛ばして、いや、教会に行ったらこういうことをしないといけない。いろんなやること確かにありますよ。けど、それをしたいからといって、それをしないといけないからといって、その神との関係をすっ飛ばして、その行いをしようとするのであれば、できないから辛いんですよ。でもグッドニュースは、良い知らせは、福音は、そうやってその自分がもうボタンをかけ違えまくってですよ。もうぐっちゃぐちゃになってて、もう苦しくてもう息ができないぐらいぐちゃぐちゃになってるような私を神は、 お前アホかって言わないんですよ。もうこいつダメだって言って切り捨てないんですよ。神はイエス・キリストをご自分の御子さえ惜しまずに与えてくださったその愛を持って私を、そのような私を憐れんでくださるんですよ。かわいそうにって。この千尋という人は何も分かってないなって。だからこんなに苦しんでるんだなって。いいばーとか思わないんですよ。かわいそうに思ってくださるんですよ。そのほつれを取ってくださるんですよ。一つ一つ。私に気づかせるんですよ。ああ、神が私のことを愛してくださってんのかって。こんなどうしようもないもう自分自身をがんじがめにして、もうダメだとかって言ってる、なんかこんなやっているような、救いようのないおバカさんの私をですよ。神が愛してくださっていて、憐れんでくださって、ご自分の御子さえ惜しまずに与えてくださって、私がその訳がわかるように、教えてくださる方なんだって。そこに気がつくんですよ。そうすると、神に対する感謝と、神を喜ぶ思いが、聖霊によって与えられて、内側から始まるんですよ。私、神のことをもっと知りたいって。なんかどうやって祈っていいかわかんないし、なんか祈るとかは恥ずかしいし、なんかよくわかんないけど、でも、なんか神に対して助けてくださいっていう、そうやって願ってみようって。そういうとこから始まるわけじゃないですか。神との関係って。何もなんか大掛かりのドッカーンって変わるようなことだけが全てじゃないですよ。少しずつ少しずつ、その、ボタンのかけ違いを一つ、取ってもらって、気がついて、あ、そうかって。神が私のことを愛しておられたって。私に良くしてくださったって。そこから始まるんですよ。私の誓いや、ルールや、立法や、私のなんか信仰深さとかなんかそういうので始まるんじゃないんですよ。神が私のことをまず愛してくださったんですよ。私がまだ弱くて、私がまだ罪人で、私がまだ神の敵であった時に、神は私のことを愛してくださったってローマの5章に書いてありますよ。そっから始まったんですよ。私が何かしたからじゃないんですよ。神の方から私の方に近づいてくださったんですよ。それだけだったら分かんないから、神が私のことを愛しておられるなんて。私に対する、皆さんに対する愛を、神の愛を、はっきりと示すために、イエス・キリストが十字架にかかったんですよ。高々とかけられたんですよ。ものすごい痛い思いをして。なんか、イスラエルのこのちっちゃいエルサレムっていうの、極東のなんか、極東はこっちか。端っこの、端の方で、世界の反対側にあるようなところで、なんか行ったこともない、想像もできないようなところで、そのイエス・キリストが生まれて、そこで、まあ、死にましたみたいな。そんなんじゃないんですよ。はっきりと、イエス・キリストが、神から使わされて、十字架でどんな苦しみをして、どのように死んでくださったかということを、わかるようにしてくださったんですよ。すごいですよ。この世界の中でですよ。何十億っていう世界の中でイエス・キリストのことを一回も聞いたことないっていう人はおそらくほとんどいないですよ。日本人だったら1億2千万人弱いたとしても、おそらく誰一人って言っていいぐらいイエス・キリストのことは聞いたことあるはずですよ。すごくないですか？神は、世界中の人たちに知らしめてですよ。ご自分の愛を。人一人に対する愛を知らしめてるんですよ。そうやって。私はあなたのことを愛してるんだって。そのことがわかるようにって。そしてこのイエス・キリストにあって、私は呪われるべきものだったにもかかわらず、その呪いを祝福に変えてくださったんですよ。私の罪が許されて、そしてその聖霊が与えられて、神が私のことを子供として扱ってくださって、そして神の国、その天国を相続させてくださるという、その祝福を与えてくださったんですよ。本当、とにもかくにもですよ。神の愛、それがはっきりと示されているその福音を本当に理解する必要があるんですよ。一人一人が、私たちが。お助けください。ルールでいろんなことを考えてしまいます。こう、プログラムを自分で作って、こうしとけば忘れないとかって。でもどうぞ、本当に私たちの思いをあなたが知ってください。純粋にあなたのことを覚えておきたいだけですよ。ですから、あなたが私たちに助けを与えてください。自分の力で自分を律することなんかできないです。肉の力で肉を克服することもできないですよ。 ですからどうぞ、あなたがお助けください。あなた、私たちにあなたの助けが必要ですから。そしてこの一週間、毎日のその生活の中で、あなたのことを覚え、本当に喜んで、あなたとの時間を過ごしていけますように、どうぞここにいる一人一人を、あなたが祝福してください。お願いします。イエス・キリストのことを覚えていられますように、お助けください。イエス・キリストのみんなで祈ります。アメン。